愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは大学院理工学研究科の村上康則准教授です。脊椎動物の脳の進化について研究している村上先生のこれまでの研究内容について伺います。今日は子供の頃、私がお会いしたらきっと大嫌いだった先生にお越しいただきました。村上先生は小さい頃は虫捕りと爬虫類が大好きだった。
はい、爬虫類は好きでしたね。蛇とかトカゲとかやっぱりこう異様な目で見られるんですけども、なぜかわからないんですけど、その例えばこう石垣の上で日向ぼっこしているカナヘビとかニホントカゲとか、ああいうのはこうすごくこう魅力的に感じましたけど。
お父様の影響っていうのは大きかったかもしれないですよね。
記憶には残ってないんですけど、はい、あの幼稚園の卒園式の時にこう、カナヘビっていうトカゲの一種ですね、
はい、
ヘビという名前ついてますけどトカゲなんですけど、
はい、
そういうのをなんかなぜかあの紙袋に入れてくれたりしましたからね。なんかあったのかもしれないですけど。
卒園おめでとう。
はいはい、そんな感じで。
そんな感じですか。
はい、あの軽トラに乗ってほいとかいう感じ。紙袋に入れてこう。それはかなりしっかり覚えてますね。普通やっぱあの頃の記憶というのは、なかなかもうほとんど忘れ去っているんですけど、よほどインパクトがあったのか鮮明に覚えてますね。爬虫類とかやっぱあの全世界的に見ても好きな人はあんまりいないんですけど、でも爬虫類学の教科書っていうのがあって、両生類爬虫類を勉強する人のための、まあ、英語で書かれた教科書があるんですけど、その序文のところにはこうやっぱり過去にはこうかなりいろいろやっぱりこう悪口を言われたりとかですね、歴史的に見てもやっぱりアダムとイブの話じゃないですけど、爬虫類は悪者なんですけど、
はい、
なんかそれでもこの生物たちを我々はこう研究したいのであると、研究するのであるとかいうことが書いてあって、その理由に関しては誰が書いたか知らないラテン語の引用があって、
はい、
デグスティブスナンデスビタンダムとか書いてあって、こう好きなことに理由はないじゃないかと、そういう文章が書かれて両生類学のこう教科書がこう始まるんですけど、まあ、そんな感じで誰でも多分好きだということにほとんど、まあ後で理由はつけられるかもしれないけど、まあ本人にしてみれば何も、もう感性でそうだということになったら、まあ、そんなもんだと思うんですけど。
先生は小さい頃から生物学者になりたいと思ってらっしゃったと。
ああ、はい、もう、まあ、自動的にそんな感じでしたね。
で、大学ではその生物学科に進んで動物生理学をまず勉強される。
はい、それはまあ そこにいた先生がすごく魅力的で、
はい、
なんか研究熱心な方で、はい、1回生2回生の頃からもう研究室にこう遊びに来ていいよというふうに言ってくださって、で実験とかもさせていただいてたので、はい、
これがですね面白い実験なんですけれども、ゾウリムシがどういう仕組みで光をキャッチして光の刺激でどう行動していくのかについて研究した。
そうです、まあ、正確にはゾウリムシではないんですけど、それに近いあの専門を持った原生動物の、はい、まあ、ブレファリスマっていう普通はの人はまず知らない、まあ、でもゾウリムシのが大きくなったようなもんなんですけど、はい、それは光が当たると逃げるんですよ。光から逃げていく、うんうん、そういう行動を取るんですけども。
ということは光を感じてるっていうことですよね。
そうです、そうです。
じゃあどうやってキャッチしてるかと。
そうです、そういうことをその当時その光生物学といいますか、うん、生き物がどうやってこう光というか外 の、まあ、あの情報を光情報をキャッチして、でどういうふうにその応答といいますかこう行動するのかっていうのは、まあ、非常にこの興味深い、まだよく分かってなかった時代でしたので。
でも調べれば結果は出ていくという、はい、とてもいいテーマを与えていただいた。
そうですね、ちょうど、はい、面白かったですね。
うん、それから脊椎動物の脳を調べようというふうにこう進んでいくわけですね。
はい、まあ、原生動物でその単細胞1個の細胞でその光をキャッチして動くっていうそういう仕組みがだいたい分かってきたので、はい、うん、じゃあこう我々はそれを脳がやってるわけですよね。目で光をキャッチして、で脳で分析して、
うん、
で脳からこの手足の筋肉に指令がいって、まあ、行動に移すわけなんですけど、
はい、
やっぱりこうじゃあ脳というのはすごく大事だし面白いなと思って。
そうですよね、はい、その分子生物学というんでしょうか、あの脳に先生もスポット当てて研究を進めてこられたわけなんですけれども、脳がどうやってできるか、まあ、この辺はもう本当に核になってくるといいますか基本になってくるところだと思うんですけれども、また動物がどういう環境で生きているのか、例えばヘビは赤外線が見える、
はい、毒蛇の一種とかボアとかある種の、まあ、錦蛇の一種は哺乳類とか鳥類を専門に食べる蛇の仲間はやっぱり体温が高い動物をこう捕まえますので赤外線が見えるんですよ。赤外線というのはまあ熱として、
なるほど、
はい、出てるやつが。
でミツバチは紫外線が見える。
そうですね、はい、まあ、これも有名な話ですけど、はい、例えば花が咲いているときは花は、うん、例えば我々が見て例えば白だと思っている花も紫外線で見たらちょっと色が違ったりする。でミツバチの見える波長で見ると特別な模様がついてたりするんです。花っていうのはそもそもあれ人間のために咲くわけではなくて、はい、昆虫に来てもらいたいから花粉を運んでもらいたいから昆虫を呼びたい。だから昆虫の目で見るとお花畑のこの様子とかもガラッとこう様子が違う、うん、人間の目では全く見えないような模様がついてたりするんですよ。でそういうのはこう紫外線が見えるミツバチから見るとそういうのがこう見えるという、
はあ、
だから人間では全く見えないそういう世界をこうミツバチとか見てるわけなんですけども、
やはりその動物の生きている環境によって、まあ、脳の構造もどれに合わせていくかといいますか、何に感覚を一番研ぎ澄ましていくかと。
そうですね、動物ごとにもうだからあの認識するだからこう情報も違いますし、必要とする情報も違いますね。コウモリなんかは目は良くないですけど、こうもう超音波で自分がこう鼻や口から超音波を出して帰ってきたこう反響で周りを探るというそういう情報を大事にする生き物もいますし、もう動物ごとに、まあ、脳のシステムを使ってさまざまなこう動物はさまざまな環境にこう適応しているという、脳というのは不思議だなと、
不思議です
ね、面白いなと思ったんですけども、
本当そう思うと人間とまあ、一緒に生きている動物であってもそれぞれが違う脳を持っていて、進化の過程で何かこうね適応してきたんだろうなと。
そうです、もともと進化的に見ると脳っていうのは単なるちくわのようなこう神経が作るチューブ、神経管っていうんですけど、はい、あの土管のようなそういう単純な構造でしかなかったはずなのに、それが動物によってこういろいろ変わって、人間なんかでは大脳皮質といって、はい、僕らでいうあのシワがいっぱいあるあれですよね、あそこがすごく発達してものを考えたりこう記憶したりするんですけども、例えばすごく目がいい鳥なんかはこう代わりにこう中脳っていう目の情報を専門に処理するところがこう発達しますし、もう動物によってこうどういうふうに脳を発達させるかっていうのはもう好きなようにこう動物がこう自分が大事だと思う感覚に合わせてこう脳をこうデザインしている、そんな傾向がありますね。
でその研究にも関わってくるんですけれども、先生がこれ1990年ぐらいですか、アメリカで一番有名な研究室と先生がその時に在籍していらっしゃった名古屋大学で動物の脳の研究を競い合うように続けていらっしゃったことがあるそうです、
はい、そうですね、90年代はもうその分子生物学を用いて、はい、その脳がどうやってできてくるか、それからそして脳がどういうふうに働くのかっていう、うん、のをもう調べる研究が世界的にこのものすごい勢いで進められた時代でした、はい、でまあその10年間でその、まあ、いろんなことが分かって教科書なんかもこうガラッと書き換えられて、もう世界が変わってしまったんですけど、ちょうどそのただ中に我々がいて、
ほんの十何年前のことですよね。
そうです、もうその頃はすごかったですね。例えばネイチャーとかサイエンスとか、はい、まあ、毎週出るんですけど科学雑誌が、で生物学の世界ではセルとか、うん、あと神経科学だとニューロンっていうのが毎月出るんですけど、もう毎回開くたびにもう本当に数年前までは謎でしかなかったことがもう答えが出てる、そんな時代でしたね。
それはあの DNA の解明とかともこう関わってきてるんですかね。
はい、どういう遺伝子が働いて例えば脳のこの領域ができるとか、どういう遺伝子が働いて例えば記憶が生まれるとか、はい、そういうことがもう、はい、みるみるうちに分かった時代ですね。
その後も先生はいろんなところでこう研究員としてもう国外にも行かれたそうですけれども、フランスの方に、
はい、あのフランスのストラスブールっていうところにある、はい、まあ、研究所に、はい、研究員として行きましたね。2年ちょっとぐらいですけど、
もうその時はこれまでまあ脳の進化をずっとやってきたので基礎科学を研究してみようということで、そのマウスを使った基礎科学を研究してきたそうなんですが、これまた面白い研究ですね先生。
これはそうですね、あの、まあ、動物 の, その感覚、特に触覚ですね、こう人間で言うと手で物を触ったりする、はい、その触覚っていうのの、うん、その情報が脳にこう伝わる過程でですね、感覚地図といって、まあ、口で言うと、まあ、ちょっと説明難しいんですけど、要はこの 手とかこの顔のこの位置ですよね、
はい、
例えば唇上唇があってその下には下唇があると、
うん、まあ、似顔絵描いたらね、
そうそう似顔絵描いたら、はい、絵が描けますよね、
描けますね、
あれと同じような絵が脳の中に神経細胞によって描かれているですわけです。ではこの上唇なら上唇のところに神経細胞が来てるんですけど、うん、で下唇にはそこの下唇の神経触覚に関わる神経細胞があるんですけども、はい、それがそのまんまその位置関係を維持したままこう脳の一番この大脳の高次中枢にまで運ばれていて、
感覚地図で似顔絵を描くと唇がすっごい大きい顔が描けるっていうことですか。
そうです、なんかちょっとこう気持ち悪い人間のその感覚地図っていうのはこう唇が大きくて、うん、であとあのベロのところがやっぱベロの感覚っていうのは鋭いですよね、ベロが大きくて、あとやっぱ手の指がすごく大きい、
あなるほど、
なんかそういう異様な小人のような、うん、そんなものが描かれますね。
じゃあもう顔の顔のほとんどが唇とベロ であとは
胴体はほとんど 手だけビヨーンっていう悪趣味なこのなんか絵みたいな、
それだけその手の感覚とかあの物を食べたりする唇の感覚とかそれがあの人間の場合は研ぎ澄まされているというか、
そうです、
大切にしていると、
大切にされている、で それを処理するための脳の領域がこうやっぱ大きくなっている、
脳がそれをほっほーやっぱ伝達していく、指の感覚の伝達を脳はこう大きな情報源としていると。
そうですそうです、生きていくために必要だから大事にしている、で大きいんですけどでも手の形はそのままなんですよ、親指の隣には人差し指が5本の指がある、その地図はこう人間の形は維持したまま相対的にこう手の位置と顔の唇のところだけがこう大きくなる、そんな地図がありますね。動物によってその地図の形がやっぱ違いまして、
なるほど、
ネズミだとヒゲの感覚がすごく大事ですから。
そうよ、さっきあのマウスの研究って言いましたけれども、はい、マウスはヒゲがボーッと大きくなって、
そうです、もう彼らにとってみればその人間のあるヒゲとは違うんですけど、人間のこの口ヒゲとは、あの、まあ、その発生的な由来が違うんですけど、はい、この長い猫にもありますよ、猫とウサギにもありますよね、はい、このあのヒゲっていうのがすごくその敏感な感覚器になってまして、それでその周りのこの触覚情報ですね、うん、それをこう集めるんですけど、
ああなるほど、となると虫なんかにするとそれこそ触覚が大きく伝達されているかもしれないですよね。
なんですけど不思議なことにこの感覚地図っていうのは、あの脊椎動物のしかもあの大脳にこの地図があるのは哺乳類だけなんですよ、今のところ見つかっているのは。そういう意味でこう我々のこの哺乳類の脳っていうのは、まあ、そういう地図を持っているという点で非常にまあ面白い構造をしているんですけども、
マウスならマウスのヒゲの情報が脳に投影されていると、
はい、
そういったあの私たちならその手の感覚指の感覚が脳に投影されているものが感覚地図と、先生はその感覚地図を調べる研究をしてらっしゃって、その研究があのサイエンスという科学雑誌にも掲載されて、このフランスでの研究された時期っていうのはかなりこう身のあるものだったんじゃないですか。
はい、まあそのフランス留学のは楽しかったですね、うん、住んでたとこストラスブールという町もすごくいい町で、中世の町がそのまま残っている、まあ、感じですので、住んでる町の雰囲気もいい感じだし、まあ、研究もなかなか楽しく、
いや私も今日は最初にね、先生子供の頃に会ったら絶対気が合わなかったと思いましたがお話を聞いてるうちにすごくちょっと楽しくなってきまして、
ありがとうございます。
来週もぜひ続きを聞かせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も大学院理工学研究科の村上康則准教授にご出演いただきます。お楽しみに。